どうも、翻訳アメコミ雨あられです。
こんばんは。
こんばんは。早速なんですけど、
はい、
やっちまったなっていう感じがしておりまして、
ほう
ほうほう、
はい、
何かっていうとですね、今週のテーマ、
はい、
ハワード・ザ・ダックじゃないですか。
はいはいはい。
まあね、以前お便りで、あの最新の映画だけじゃなくて、なんつうかその
ちょい前のね、映画を見てそれのテーマになってる作品とか読んでみたらどうでしょうかなんてのをいただきまして、
まあちょうど翻訳本もあるし、ハワード・ザ・ダックやってみっかということで決めてやってるんですけど、
はい、
あのコミックの方を読んでみて、あれですね、あのスクラル人の
タロス、
タロス出てきたじゃないですか、これがしくじったなと思いましたよ。
へ
ー。というのもスクラル人って、あのコミックのシークレットインベージョンっていう、あのイベントの、まあ敵なんですよね。
ほうほうほう。
この今我々がこの収録してる時点で、まだスパイダーバースやザ・フラッシュも公開されていないんですけど、おそらくこれが配信されている時って、あのあれですよ、シークレットインベージョン、ディズニープラスで、
ああドラマが、
配信が始まってると思うんですよね。
ああ、なんならもうだいぶ進んで終わってるのかな。
わかんない。3話4話やってるぐらいのタイミングなんじゃないかなと思うんですけど。
はい。
だから、もし、タロスがそっちの方で大活躍してるんだったら、
あ、
ちょっと時期逃したなと思うんですけども。
大丈夫です。
うん。
問題ない。
なんで？
なぜなら、
お、
ハワード・ザ・ダックのファンがきっといるから。ハワード・ザ・ダックの話が聞きたい。
そうか。
俺もあの喋るウサギじゃねえや。喋るアヒルについて話を聞きたいんだって人がきっといるから、スクラル人ファンよりもしかしたら多いかもしれない。だってほら、スクラル人ってまだ単体の映画作られてないし。
確かにそうか。
ハワード・ザ・ダックなんてもう80年代に作られてますからね。この歴史の古さ、
はい、
ファン層の厚さを感じますね。
適当なことをまた言ってるな。まあいいや、とにかくですね、なんとなくこうあのタロス、なんつうんだろう、今のままやるとさ、あタロスじゃんみたいな話を、タロスについて今回知る、でシークレットインベージョンにタロスが出てくる、シークレットインベージョンについて語る、今回のこのタロスを知った回を配信するっていう風に時系列がおかしくなっちゃう
な。ああ、なるほどね。叙述トリックみたいになってるな。
そう、そうなんだよ。まあ、もうどうでもいいか。
あと100回ぐらい多分放送を重ねれば、多分順番とかみんなわけがわからなくなってくるから、大丈夫。
そうだな。
あと1、2週間ぐらいでは気になるの。
ということで、我々が今回あんまりタロスについて、こう、なんつうの、初めましてみたいな態度を取ったとして、以前の回でタロスについて語ってたじゃんっていうことがもしあったとしても、それは、時間っていうのは一方向に進むんじゃないんだというね。
そうとは限らんという、自分のね、自分にとっての時間の流れ方を他者に押し付けてはいけないと、
そう、
そういうメッセージが込められてるんだ
と思って、聞き流してもらえればなというふうに思います、はい、というわけで本日のテーマは、ハワード・ザ・ダック、アヒルの探偵物語ということでね、
はい、
やっていきたいと思います。すでに電子にもなっておりまして、面白かったね。びっくりした。あのね、なんつうか、このノリいいですね。
ちょうどいい面白さだよね。
ちょうどいい面白さ。しかも、結構、何、有名キャラというか、つうかもうスパイダーマンですよ。
スパイダーマン大活躍でしたね。
スパイダーマンめちゃくちゃ活躍してくれますね。
あと、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー。
はいはいはい。
大活躍でしたね。
はい。
普通にちょっといい話だったしね。
あ、そうね。ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー、いい話だった。とっすね、ということでね、なんかそのあたりのいろいろもですね、楽しめる、ハワード・ザ・ダックファンのみならず MCU ファンみんなにおすすめできる、一作となっておりますので、
はい、
ぜひぜひ読んでですね、
読んでいただいて、
はい、この話聞いていただければと思いますし、また冒頭言いましたように、1986年に公開された、映画、はい、ハワード・ザ・ダック暗黒魔王の陰謀。
この有名なね。
見てきましたか？
見ましたよ。見ましたよ。iTunes ストアで配信中かな。
はい。
はい、
ということなんで、こちらもですね、語っていきたいと思いますので、
はい、
まあ、今更ね、ネタバレを、 どうこうという
作品じゃないかもしれないが、
もう40年はいかずとも30何年経っているので、うん、とは思うんだが、まあ、あの、見てから聞きたいなって人はこの辺でね、
確かに
一旦止めていただいて、
配信、映画を見て、
そうね、配信サイトいろいろあるんだけど、まあ、パッと目についたのだと iTunes ストアでしかちょっと見れなさそうだったので、
そうですね、ちょっともしかしたら他でも配信されてるかもしれませんが、うん、iTunes ストアが多分一番見やすいかなと思います。
あ、まあ DVD 買ってもいいし
確かに、うん、
ブルーレイになってますしね。
へえ、うん、すごい、やっぱファン層は熱いんだ、
まあ、このあたりも、まあ、見ていただいてですね、続き聞いていただけたらと思います、
はい、
というわけでハワード・ザ・ダックね時代感じましたけどね、
いろんな意味でね。
いろんな意味でね。楽しんでいきましょう。
どっちから行きましょうかね。
映画から行きましょう。
映画から行きましょうか。
はい。
この映画、最初、あ、マルチバースものかなって思いましたね。
全く同じこと思った。途中で、うんうん、皆さんが信じている、見ている現実っていうものは、
うんうん、
他の世界では夢物語かもしれない。
そうそうそう。
みたいな話始めたから。
あった。
あ、これあれじゃん。ファットイフじゃんって思ったよね。
あと私は冒頭でこう月が2つ出てるシーンを見て、うん、あ、これマルチバースもので行くんだな
スパイダーバースと、
あ、そうそうそう、
ね、似た、スパイダーバースの導入と似てるもんね。
うんうん。と思ったんですが、うん、SF だったね。
SF？ まあ SF は SF なんだけど、マルチバースものではなかったね。マルチバースものでは
なかったね。
あの、だから最初さ、結構こう原点というかさ、
うんうんうん、
マーベルコミックス版に忠実な映画化だったのかなって。
あ、そうね。冒頭思っちゃいましたね。
思ったんだけど。
コミックでもあれだもんね。もともと、スワンプシングのキャラクターでしたっけ。
あ、そうそうそうそう。
で、デビューして、うん、なんか異次元の世界に落ち込んでしまってどっか行っちゃったみたいな設定が始まりだったはずなので。
あらゆる次元の結節点。
ほうほう。
ネクサス・オブ・オール・リアリティーズっていうところから来た。
うんうんうん、
っていう設定だったんで。
やっぱ他の宇宙からの人だった。で、まあその設定で来るのかなと思ったんですけど。
思った。
なんか、まあ、そうではなかったっていう。うん、やっぱこの映画、どうですかね？なんかこういう肩透かし感やっぱありましたよね。
いやー、そうっすね。
いきなりちょっと悪くね、良くなかったかな。
いや、うん。あのね、なんつうんだろう。まあ、まず、やっぱ、マーベル・シネマティック・ユニバースの魔の字もない。
そうね。
ね。時代に作られた作品ですんで。
確かに MCU という言葉もないのか、うん。マーベル映画としてはかなり初期の作品になるはずですよね。
あの、ま、何にも知らずに見たら、うん、これがマーベル作品だと思うシーンはなかったと思うよ。
確かに、確かに。
あの、他のヒーローとか、
うんうんうん、
名前とか一切出てこないね。
ヒーローの匂わせみたいなの全くなかったですね。
うん、なんなら途中で、鳥だ、飛行機だ。
ああ、うんうん。
いや、アヒルだっていうセリフがあって、DC って思いましたもんね。
スーパーマンいじりだと思って。
スーパーマンいじりだと思いましたよね。
そういう意味では、まあなんか、うん、まあ、いや、いいところもあるんですよね。
え、うん。でも時代なんだと思うんですよ。多分、スーパーマンとかの映画の方が、
はいはいはい。
とか、バットマンの映画とかの方が流行ってて、
うんうんうん、
今さ、ジャスティスリーグをさ、DC 版アベンジャーズみたいなこと言う現象あるじゃん。
確かに分かりやすいっちゃ分かりやすいな。
でもまあ歴史的に見たらジャスティスリーグの方が先輩だからさ、うん、
マーベル版ジャスティスリーグのはずだったのに、
そうそうそう、
気づけばってことですよね。
でもやっぱ当時はだからスーパーヒーローといえばスーパーマンなんだろ。
まあまあまあ確かにそうか、
うん、ということでね、なんかこういいよく分からないっつうか
時代を感じる映画でしたね、うん、そういう意味でも。
あとまあもしかしたらわからん、そうじゃないのかもしれないんだけど、
うんうんうん、
副題にもあるように、
はいはいはい、
暗黒魔王の陰謀っていう副題なんだけど、
いや、すごいよね。
敵暗黒魔王なんですよ。
うん、暗黒魔王だったね。
マーベルキャラですか？
あんまり暗黒魔王って聞かないよね。
聞いたことないし、暗黒魔王の姿もあんまり見覚えなかったんで。
初めましてでしたね。もしかしたらなんか元ネタあったのかな？
オリキャラかな？
挑戦、すごい挑戦的な映画ですよ。
いやー、ね、挑戦的な映画ですね。
ハワード・ザ・ダックの企画で行こうっていうのもすごいし。
そうだね。
マーベル要素は、まあ、あえて出さずなのかわかんないけど、出さず、うん。敵は暗黒魔王。スーパーマリオの実写化版かなって思っちゃったもんね。あれほら、魔界帝国の逆襲ってタイトルだったじゃん。
ありましたね。
似た匂いを感じましたよね。
ああ、そうですね。
暗黒魔王。
暗黒魔王。 あ、確かに、あの、ボスのビジュアルもクリボーと似てたかもしれない。あの、実写版のね。
実写版クリボーで。
あー。というね、だから、こう、いわゆる MCU のノリを求めて見る映画では決してないですね。う
ん、確かに。
まあ、当たり前だけど単品の映画なんで。
うんうん、うんうん。
っていうとこですね。あと、ジョージ・ルーカス、あの、スター・ウォーズの。
スター・ウォーズで有名な。
が、制作総指揮というですね。
冒頭月二つのシーンで、あ、スターウォーズっぽいって思っちゃいましたね、私も。
やっぱね、そうですね。
さすがジョージ・ルーカスと思ったけど。
タトゥーインとかね、太陽いくつもありますもんね。全然関係ない。私でも、金かかってるなぁと思いましたね。
あー、なるほど。
結局、マルチバースものではなくて、うんうん、ハワード・ザ・ダックは、ちょっと遠い、同じ宇宙の別の星から来た
ってきたっていう、
ね、っていうことになってたんだけど、そのつまり我々のようなけなし猿が、
うんうん、
爆行している星ではなくて、
はいはいはい、
アヒル人間がいっぱいいる星から来たわけなんだけど、うんうんうん、そのハワード・ザ・ダックがこっちの地球に来るまでに、
うんうん、
なんかアヒル人間たちの生活がこう垣間見えるシーンが
あったね、
あったんですけど、なんか全部ちゃんと着ぐるみ作ってて
あ、細かいところでちゃんと作られてたよね。
作られてた。あのアヒル人間のお色気シーンありましたよね。
あった
全く嬉しくないけど、
哺乳類じゃない、ない哺乳類じゃないのに
胸おっぱいがありましたよね。
あるんだっていう
そう、そういう謎の
ちょっと面白いギャグでしたね
あ、あれそういうギャグなのか、哺乳類じゃないのにっていう
なんでだよっていう面白さから、
そういうことだったのかね。あのプレイボーイのアヒル版みたいなのがあってねとか、
今年のダックガールは誰かなみたいな話ありましたもん
ねなんていうことと、あと着ぐるみもね、
うん、
あれさ CG じゃないですよね、当然
童話の時代ですから着ぐるみに小さい人が入ってやってたんでしょうね。
目がすごいよく動くよね。
怖かったな、私ちょっとあれ
びっくりしちゃった。
グリグリ動くもんね。
グリグリ動くどうやってんだろうって思ったよね。今だったら絶対 CG で処理しちゃうよね。う
ん、だから着ぐるみ的なこの質感がやっぱなんかというか、やっぱちょっとキモさにつながってましたよね。
うん、実写版タートルズ同じぐらいの80年代、うんうん、90年代の映画のやっぱテイストっていうか同じような匂いは感じましたね。う
ん、怖さ、怪奇さみたいなのあったな。
うん。あと、まあ、なんだ、時代感じる部分ってすごくいっぱいあって。
うんうんうん。
我々の地球にやってきたハワード・ザ・ダックが、
うんうん、
あのビバリーっていうね、
はいはいはい、
女の人とまあ最初に仲良くなるんですけど、うんうんうん、まあ、なんやかんやあってなんか就職することになるよね、
うんうんうん、
最初に勤めた店あれ何
あれ何屋さんなんですかね。
ハワード・ザ・ダックが最初になんか就職した店、うん、まあ、いかがわしい店であることは間違いないんだけど、
うんうん、
お風呂屋さん？
サウナ？銭湯？
サウナ？銭湯？
なんかそういう性的なサービスが行われている、うん、とこなんだけど、
うん、
まあ、個室で風呂があるからやっぱ銭湯なのかな。
わけわかんないところで、あの、泳げないのに排水口の詰まりとかを直させられるっていう。
シーンありましたね。
ありましたね。何あれ。
あのシーン、しかもその後特に何の影響にもないって、何の伏線にもなってないのすごかったよね。
すごかったね。いやだから あれある店なのかな。なんかそういうところもこれセット用意したんだったらすげえなーって。
確かに金かかってるね。
うん、
あのくだり丸々カットでもまあストーリーつながるもんね。
うん、全くいらなかった。
当時のあるあるネタになってんのかな。
あのビバリーもね、
うんうん、
あのバンドをやってるんですけど、
あ、やってましたね、
彼女は。そのステージに上がる時の髪型、
はいはいはい、
コナンツの
なんかすごいヘアスプレーめっちゃ使ってるなっていうタイプの
時代を感じる髪のボンバー具合でしたよね。
私時代感じるっていう意味ではあれちょっと時代なんかやっぱ走れるんだよなと思ったのは、
うん、
そのいわゆるジャンキーのさ薬物中毒者の人の描写とか、
はいはいはい、
あとこうクイアな人たちの性的、
うん、
盗作者というかさ、
ああ
、扱いなんかがめっちゃ80年代っぽいなって思いましたね。
ああ、
なんかそのなんかすごい変態野郎みたいな扱いされて、
はいはいはいはい、
今じゃ絶対ないよな
って。今だとそういう描き方はしないよね。
うん、おかま野郎とかなんかそういうセリフがあったから、
はいはいはいはい、
わあすげえ。
まあやっぱここ30年の我々の意識の 変化みたいなのを感じさせますね。感じまし
たね。まあ、あんまりこう、この10年、20年で変わったと思わなかったけど、いざこう30年前の映画、エンタメ映画見ると、わ、こんな描写あったんだっていうのは。
確かに。
あったな。
今そういう、なんか性的盗作者っていう形で描かないよな。
うん、
もうちょっと自然な。
自然とね。
ね。
盗作とかでも別に何もない感じで描くもん
ね。そうだよね。今だったらね。確かに。時代を感じるやつだったな。あと、後で調べて知ったんだけど、このビバリーってヒロイン、うんうん、結構魅力的。
はいはいはい。
な、かわいい。
素敵でしたね。
俳優さんなんだけど、うん、あの、バックトゥーザフューチャーのね、
お
母さん、
お母さん、
過去に戻った時の若い頃のお母さん役の俳優さんね。かわいかったよね。
かわいかったね。魅力的だった。
魅力的でした、
ね。バックトゥーザフューチャーにも出て、ワード・ザ・ダックにも出てという、この振り幅ね。すごいよね。80年代いいね、やっぱ。
そんなこと言ったら、あの、ハワード・ザ・ダックを助けてくれようと、助けてもらうためにビバリーが頼る知り合いの、うん、あの科学オタク、
はいはい、
フィル、
うん、
あの人ショーシャンクの空にの主演だよ。
へえ、そうなんだ。
全然わかんなかったよね。
全然知らなかった
キャラ違いすぎるもん、
ね、すごへえ。
このフィルがさ、また全然好感持てないキャラでしたね
科学オタクでね。
科学オタクってさ、普通はさ、
どっかでこう裏返るよね。
そうそうそうそう、バカにされてるけど実はみたいなさ、
実はとかピンチの時にこう実はこれが役だってこの知識がみたいな。
なんか普通に有名になるためにさ、ハワードをさ、なんか科学雑誌に取材してもらおうとしたりさ、
せめてテレビ取材だけは受けようぜみたいな。
急死。
全く魅力がない。
知らんうちに警察に捕まってるし。
なんか一緒に冒険してもそんなこうなんかカタルシスもないし、
ないし
最後までなんかちょっと嫌なやつっていう感じで、うっすら嫌なやつっていう雰囲気を残し続けるのすごいよね。
あの、うっすら嫌なやつだよね。なんかさ。
極悪人とかではないし、まあ気持ちもね、はい、決まりになりたいってわかるんだけど、うん、なんかちょっと嫌だなっていう感じが。
一方でさ、あの、ラスボスになってしまう、
うんうん、
あの、ケニング博士。
ああ、博士。
この博士が、スペクトルスコープっていう、うんうん、まあなんかよくわからん装置を作ったせいで、遠くの宇宙からハワードがこの地球に来たっていう、うんうん、まあ、設定なんだけど、
はいはいはい、
こっちの博士の方がさ、あの、好感持ってたよね。
そう
ね、
キャラとして魅力ありましたよね。
あの、この装置をまあ逆転して使えば送り返すことができるんじゃないかっていうことでやろうとして、うんうん、で失敗しちゃって暗黒魔法に体を乗っ取られるんだよね。
はいはいはい。
でさ、乗っ取られた後さ、ずっとさ、ううだんだん意識がとかさ、で乗っ取られた後もさ、この体は乗っ取ったみたいな、はいはいはい、私が人類を全て滅ぼすとか言ってんのにさ、誰も心配してくんないよね。
誰からも真剣に取られないっていうね。
顔色とかめっちゃ変わってどんどんなんかやばそうな雰囲気出して、車の運転もままならなくなったりするのにもうちょっとちゃんとしてよみたいな
やっぱすごい映画ですよね、あれね。そういう意味では
だ、緊張感がマジでないこの映画。
あの、博士が完全に乗っ取られた後にこのダイナーで食事をするシーンがあるじゃないですか、うん、あれも冗長でしたねダラダラダラダラご飯を食べながら食事をしながら会話を続けるんですけど、もう特にその後の展開に全然関係ないんですよね。
あの、魔王もこっち来たてだと、あの、そんなにパワーが出せなくて、あの、ハインツの、あの、マスタードとケチャップの瓶を爆破するぐらいの力しかなくて、で、そういうことをやりつつ、人間を滅ぼすみたいなことを言ってんだけど、うん、もうみんな本気にしないから。
お、テシラか？
で、魔王も魔王で、なんか、みたいな感じで言ってるから、ずーっとなんか、ね。
緊張感のない、なんか、あれ仲良くなれるんじゃないのかっていう雰囲気を残しつつの。
あの、ハワードのことも、うん、うわーなんだこいつはっていう人がいるかと思えば、よくできたコスプレねっていう人もいるし、なんかもうよくわかんない。
どこに注目すればいいんだっていう、なかなか混乱させられる映画です
ね。の割にさ、あの、その今言ったダイナー、
うんうん、
ケイジャン寿司屋ですよね。
ケイジャン寿司屋。
のやつらさ、急になんかさ、あの、ハワードのことをさ、食べようとするよね。
食べようバーベキューしようとするよね。
アヒルのバーベキューだとか言って、めちゃくちゃ本気で殺しにかかったりするし、もうなんか、わかんねえんだよ。お前らが何考えてるかっていう。
登場人物の心情が全く意味がわからんっていうのがありましたね。
作品のリアリティラインっていうかね。
ああ、なるほどね、うん。もうなんかめちゃくちゃ上下するよね。
そうそうそう。何を気にしていいかわかんないっていう。
このシーンが大事なのかどうかがわからない。ダイナーでちょっと即席バーベキューにされそうになるシーンはちょっと面白かったし、
うん、
あとダイナーで、スペシャルランチを頼んだら、うん、あの目玉焼きが出てきてめちゃくちゃドン引きするっていうシーンは面白かった
そうね、やっぱアヒルなんだなって。
なんかこう部分部分でいいシーンはたくさんあったんだよな。
うーん、うわぁ。やっぱちょっとこう、映画見終わった後に、こう、レビューとか、
はいはいはい。
見るじゃないですか。まあ、そもそもこの映画なんか、まあ、公開当時は酷評されて、なんか、あんま面白くない賞に与えられる賞みたいなのとか、もらっちゃったりしてたらしいんですけど、でも結構なんかこう、レビューを見ると、あ、まあ、思い入れがあって、好きな人は好きな映画だと思いますとか、私は好きですみたいなこと言ってるけど、ごめん、俺はあんまりだった。っていうのは、やっぱ、着ぐるみはすごい。
はいはいはい。
うん、でも、アクションしょぼかったっすよね。
バーカウンターの上でアクションするっていうくだり、
2
回ありましたからね。
ありましたね。なんか、でもさ、こう、ちょっとドタドタした感じっていうかさ、
同じシチュエーション2回やるかねっていうのはちょっと思っちゃいましたね。せっかくちょっと小柄っていうさ、個性もあったし、もっと確かにアクションの幅あってもよかったかな。
コミックの方でもさ、なんだっけ、アヒルのカンフー、クワック風みたいなやつあって、映画の方でもアヒル拳法の達人みたいな話あったけど、全然その、
まあ、カンフー感もあんまなかった
ですね。なかったからね、ちょっと個人的にはうーむーと思いましたけどもまあ最後ね、人間をそのそう、これも気になったんだけど、暗黒魔王をタチなんですよね。暗黒魔王たち。
ああ、魔王たちだね、そうだね。
なんか、ケニング博士乗っ取られた後、次が暗黒魔王たちが。
なんか暗黒魔王星みたいのがあるんですよね。
そうそうそう。
そこから一人だけ来ちゃってるから、残りを連れてこようっていう。
王とはっていうね。そうか。6人みんなが王だっつってね。王様戦隊っっそういうこと？
暗黒王者。
暗黒。そう、暗黒魔王たちが、まあ、スペクトルスコープを使ってね、みんな呼び出そうって言って、なんかその辺も、もやっとするし、で、まあ、結局ね、人類を救うために、
はい、
自分が帰るチャンスっていうのを、まあ、不意にして、そのスペクトルスコープをぶっ壊して、暗黒魔王たちが地球に、を支配するのを防ぐと、人間はあなたに冷たかったのに、あなたは人間を救ったのねっていう、まあいい。
いい落ち、
いい落ちついてくれてね。
いや、いいとか悪いとか、まず好きなシーンは、ハワード・ダックがこう、はまきするんですよね。はまきするんですけど、彼はこう、マッチでいつも火をつけるんですけど、そのマッチを自分のくちばしでこう、ペッてやって、火つけるシーンとかは、お、なんか、ちゃんとアヒル要素を活かしてるなって思って、いいなって思ったし。あとその、ハワード・ザ・ダックっていう存在に対する扱いは、割とこう、現代にも通じるというか、その、すごいマイノリティ的な扱いをされていくのが、なんか今の映画の、現代でも受ける要素じゃないかなとはちょっと思いましたよね。なんかその、なんだろうな、初めてビバリーの家に行った時に、ああ、じゃあ、何か飲む、あ、このお皿でミルクとか飲む、
ああ、言ってたや
つ。あれもなんか無意識の差別ですよね。大人として扱ってもらえないっていうところとか、あとは、まあ、一緒に同棲するときに、あ、ちょっと私ペット飼っておとなくてさ、ちょっと餌の世話とかうんちの世話とか自信なくて、みたいなことを言われて、ちょっと、ハワードが嫌な気持ちになっちゃうシーンとか。あとはね、なんだっけ、オタク科学書に、オタク科学書だったときに、いやでも君きっとスーパーパワーあるんだろ？
ああ、言われてた。
なんか目からビーム出したりとか。
僕の心を読めとか言ってたね。
そういうなんかマイノリティだからきっと特殊な力があるに違いない。黒人はダンスが上手いんだろうっていうのと同じ、ある種の、
はいはい、
なんか偏見みたいのがあって、ね、ああ、なんか、こういうのって、いつの時代も変わらずあるんだなっていうのと。
いや、それが、全編通してそういう、なんかテーマとして消化されたらいいんだけど、まあ、そういうふうに扱われる時もあれば、そうじゃない時もあって。
めちゃくちゃ受け入れられる時はめちゃくちゃ愛されるからね。
その辺がやっぱちょっとなんかなって思っちゃいましたけど、まあ、いっか。あとあれね、ハワードが、こう人間を救って、救った後、ふふふ、この体は乗っ取ったっていう冗談を言うっていう、
はいはい、
ジョジョの奇妙な冒険第3部のジョセフと全く同じ、
ラストシーンと全く同じでしたね。
ふざけ方してましたね。
あれ元ネタあるのかな？
あんのかな？なんか、あんのかもね。
ありそうな気もするな。
まあ、そうね。わざわざ、みんな読んでみてねって言うほどじゃなかったわ。それは
しにくいが。
ごめん、俺は。
あ、でもマーベル要素あったよ。
おお、ない。
最後の暗黒魔王との戦いで、 フィルが盾使ってビームを防いでたから、
うん、
ゴミ箱の蓋使ってたから、 あれはもうキャプテンアメリカオマージュの、巡り巡ってあのシーンがキャプテンアメリカファーストアベンジャーズのね、ゴミ箱の蓋を使うシーンに繋がっていると思えば、まあ、長大な歴史の第一歩として、
そうですか、
おすすめできる、
はい、まあでもちょっとあの80年代映画見るの楽しかったんで、
確かに
ぜひ
80年代映画今見るとやっぱ面白いね、
面白い、まあなんかいろいろ感じるものはあるね、うんうんうん、でもあの空気やっぱ自分がちっちゃい頃こう五五郎とかさ、
はいはいはい、
日曜洋画劇場とかで見てた映画の雰囲気だから、うんうん、なんかいいなっていう、
映画といえばなんかちょっとそういう怪しげな雰囲気、うん、あったなみたいな思い出す気がしました ね、
そんな感じで、まあ悪くはないなと思ったんで、まあハワード・ザ・ザック以外にもなんだろうな、ブレードとかゴーストライダーとか、MCU じゃない、
はいはいはい、
マーベル映画あるじゃん。うんうんうん、まあ、今後もまたね、見ていけたらと思う。
見ていきたいですね。
DC もあるもんな。別にティム・バートン版の、
ああ、確かに。
バットマンとかやったってい
いもんね。まだ使ってないですもんね。
うん。まあ、ちょっと、面白い試みだったと思うんで、
うんうん、
続けて。
続けて、やっていきたいと思います。
はい、映画の方はね、まあ、申し訳ない。私には、ちょっとそんな刺さらなかったんだが、うん、コミックは面白かった。
コミックはもう掛け値なし、
うん、
名作、
うん、
これも普通にみんなに読んでほしいな。
いや、みんなに読んでほしい。あの特に MCU じゃなかった、マーベルある程度ね、
うんうん、
あの本当に薄くで構わないんで、なんとなく知ってるよって人は面白く読めんじゃないかな。
そのマーベルに対するツッコミみたいなものが本当にちょうどよくて、
うん、
面白かったな。
面白かった。あとあのハワード・ザ・ダッククのキャラクターがいいなって思ってて、
うんうん、ほうほうほう、
あの皮肉屋だし、うんうん、なんか全然恵まれない環境というか、
はいはいはい、
なんかやっぱ悪い状況にいるよね、常にねるんだけど、あの人を助けようとする気持ちすごいあるんだよね。
あ、そうね、高潔な精神の持ち主ですよね。
これは映画でもそうだったわけじゃん
確かに、うん、確かにめちゃくちゃきつい状況でも人を助ける。
そう、自分には冷たく当たってきたんだけど、人類をけなしざるたちをね、うん、救ってくれる、確かに、ところとかあって、
うんうんうん、
なんかやっぱ主人公に好感持てるってのはすごい大事なことじゃん。読みやすさにとって必要なことだよね、うんうん、
なるほどなるほど。
そういう意味ではスッと読めた。ゲストキャラとの絡みも面白かったし、
うんうんうん、
というわけでね、めちゃくちゃおすすめなので、電子でねすぐ手に入るし、多分2000円しない？
そうですね、
ね、
値段で、ページ数も120ページちょいぐらいなんで、割とスッと読めるボリュームでもあるんで、
はい、
マーベル最近なんか新作読みたいなって人とかにぜひおすすめしたい。
おすすめしたい一作ですね。
うんうん、
まあ、この作品だと、ハワード・ザ・ダックは、探偵を営んでおります。
私立探偵ですね。
タイトルもね、ハワード・ザ・ダック、アヒルの探偵物語で、2015年に描かれた、書かれたエピソードですね。最初に依頼が来ます、
うん、
まあ、ネックレスを探してくれと。
ああ、いいね、うん、物探しなんてやっぱ探偵の定番ですよね。
ねえ、そうだよね。 そこからどんどん事件が、
事件に巻き込まれてっていう、ね、
大きな事件にっていう、まさにそのセオリー通りの作品でしたね盗んだやつももう分かってんだぞと、
うんうんうん、誰だ誰だ、
キャットウーマンだと。
ああ、いつか
あいつかバットマンの配偶者なじゃなくて、
はい、
ブラックキャット。でもキャットウーマンって言っちゃってるもんね。
確かに、でもキャットウーマンだもんね、これどう見たって
まあブラックキャット、女怪盗ということで、
うんうんうん、
似てるな、
女怪盗、
うん、なんですけど、まあ特殊能力持ちですね、
うんうんうん、
なんか相手に不運を集めることができ
る。あー、なるほどね。
で、一時期スパイダーマンと付き合ってたこともあると、
うんうんうん、
似合うな、いいカップルだな。もうピーター・パーカーって言ったらな、マーベルユニバースの不幸を
パーカーズラックだっけ、
ね、煎じて煮詰めたようなキャラクターですよねで、まあハワード・ザ・ダックは独自のそのルートを使ってですね、
うんうんうん、
スパイダーマンに行方を聞くというやつですね
スパイダーマンも元カノだからちょっと気まずそうなの、やっぱいいですよね、うん、
一方で、コレクター、これは MCU にも出てくるから知ってる人も多いのかな。
そうですね、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー2かな、
2かな
に登場した、うん、まあ、ハワード・ザ・ダックをね、まさに映画の中で捉えていた。
そうそうそう、捉えていた、なんか宇宙中のあの面白いものをね、うんうん、集めている人ですけれども、
究極のオタクですね。オタクの理想系ですかね
そうね、あの しかもあれね、ただのこうアニメオタク、漫画オタクとかじゃなくて、
うんうん、
あのマツコの知らない世界とかタモリクラブとかに出るタイプの
そっち系だね、確かに
オタクですよねの、使いでですね、ギャザラーっていうね、
うんうん、
やつがあのハワード・ザ・ダックを捕まえに来ると。
ハワードはその異世界人でもあるからやっぱ珍しかったってことなんですかね。
そうですね、映画では異星人でしたが、コミックでは異世界人、別のユニバースから来てるんだよね。
オタクとしては手元に置いておきたい、
うんうん、珍品ですということで、まあ、さらいに来るんだけど、なんつんだ、転送銃みたいなやつで撃って、
はいはいはい、
捕獲するんですけど、
はいはい、
まあ、なんか見ようによっては破壊光線で殺されたような
消滅したように見えるから、
見えるから、その消滅した、ハワード・ザ・ダックを見てスパイダーマンがそんな、まさか、ごめんベンおじさん、僕はまたって言っちゃうっていう
これは スパイダーマンのオリジンを知っていて、かつ彼のその 不幸さを知っていれば多分
笑える
ギャグですよね。
不謹慎ギャグですよね。
不謹慎ギャグだよ。
不謹慎ギャグ。
多分ピーター・パーカーショック受けたと思うよ、これきっと。
ね、
本気で。
本気で。やっぱスパイダーマンってね、もうこれ以上自分の目の前では誰も殺さないっていう誓いをね、うん、立てるぐらい、やっぱその自分の目の前で自分が人を救えないってことに対して敏感な人じゃないですか。
うんうんうん、
ベンおじさん。
確かに。
うん、ね。そのスパイダーマンを使ってこんなギャグをやるなんてって感じだよね。
いや、おもろいな。
で、またこっから話がどんどん大きくなってってね、はい、捕まった先であのキャラクターと
出会うと。
出会うと。
誰だ誰だ、
うん、誰だ。
ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーのロケットですね。
うんうん、いや、映画でも活躍したばかりのね、
うんうん、
旬のキャラですよね。
確かに。
うん、ロケットとも珍しいから捕まえられたってことなのかな。
そうですね、珍しいから捕まえ、まあ、しゃべるアライグマとして捕まっていて、
うん、
まあ、ただロケットの場合はわざと捕まって、
はい、
実はそのコレクターが集めていた珍品を、
はい、
まあ、盗み出してやろうということだったんですね、
は
い、
ちなみに、ロケットが狙ってんのはセレスティアルズの心臓。
お、
大物ですね。
すごそう。
セレスティアルズはね、まあ、ご存知の通り、
うんうん、
地球、なんだ、宇宙を作った神の一種、はい、
スーパー強強巨人ですね。
スーパー強強巨人ですね。MCU の方でも、
うんうん、
エターナルズで登場しましたね。
確かに。
クソデカ
巨人。この時ちょうどコレクターは、
うん、
なんか宇宙規模のコミコンみたいの言ってたみたいですね。
うん、
コミック、プラネットコミッションと呼ばれたの有名なプラコン、コズミックキューブ限定7点、うん、
おお。
やっぱ有名な人とこう席とか取れたりするのかな。
ね、えきっとオーランド・ブルームが来るようになんかいるんでしょうね。
あ、宇宙規模のコミコンだと誰来てくれるんだろうね。
わからないけど、でもウォッチャーっぽい人とかいますもんね。
確かに。
こ、うん、ギャラクタスは本物なのこれ。
ギャラクタスコスプレかな。ギャラクタスとチェキ撮れるならちょっと私行きたいかもな。
行きたいね。
ギャラクタスに食べられそうになってるポーズで写真撮ってほしいわ。
あ、いいですね。あとめちゃくちゃレオパルドンっぽいロボいますね。
あ、本当だ、ロボいるわ。
ロボいますね、うん、楽しそうだな。
コミコンね、
うん、
宇宙規模になるといいんだろうな。
まあこういうさ、ちょっと緩い感じでマーベルユニバースの世界観拡張してくれるあたりも、
うんうん、
読み味としては
面白いね。あ、確かに、
うん、
まあそんなわけでコレクターいなかったんですね、
はいはい、
この隙をついて、
うん、
ハワードは脱獄を目指して、
うん、
ロケットは、まあ、その泥棒ですね、
うん、
をやると、
うん、
で、ただもちろん中には看守がたくさんいるので、うん、まあ、施設の中で混乱を生み出そうということで、うん、まあ、施設の牢屋をすべて解放して、
はいはい、
コレクションされた囚人たちと一緒に、まあ、逃げ出すという展開になってきますね、
うんうん、
このあたりさ、
うん、
私めっちゃこの間のガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーの作品に似てるなって思いましたね。
うん、もちろんね、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーの他の面々、
うんうん、
ドラッグスやガモーラなんかもグルートもね、
はいはい、
来てくれるんだけど似てるよね。
似てる。で、その、まあ、囚人たちと協力をして脱獄を図るんですが、
うん、
まあ、まあ、囚人たちもやっぱコレクションされるだけあって個性あっていいよね、
う
ん、
そうだね。
虫人間みたいなのもいるし、
うん、
サメ人間って言ったらいいんですか、
うん、サメ人間いますね。
サメに手足が生えてるとか、
はい、
あるいは改造リスとかね。
そうですね、このリスはあれですね、サイクロプスの息子、なんつったっけ、名前出てこないや。 X-Men にこういうやついますよね。
こんなやついるの。
いるよ。あ、リスじゃないけど。
あ、リスじゃないの、
うん、人だけど、
へ、
うん、まあそんな感じで愉快な面々なんだけど、ガーディアンズのね、いつもの船なんで、うん、全員は助けられない。
みんなは助けられない。これで満員だ、行こう。
って言っていくんだけど、それに対してハワードが怒る、
うん、まだ捕まってた連中が下に残ってるぞ、何考えてんだよ。このやっぱハワードいいところ
ですね。そうそうそうそう、だからこれ読んで、あ、こいついいやつなんだな、
めちゃくちゃ高潔なキャラですよね、
うん、あとちゃんと最後にロケットがさ、うんうん、後で助けに行くって約束する、
あ、これもね、この辺りは本当ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー3のロケット味を感じましたね、
うん、そうそうそうそう、
必ず約束を果たす、いつかは分かんないけどっていう、
キャラクターのデザインなんか見ても、うんうん、あの結構 MCU 版となんつうの似てる、最近のガーディアンズのね、
あ、はいはいはいはい、
格好してますんで、あの本当に映画ファンの方もこれ読むのはなかなか、
映画を見た流れでこれ読んでみても
おすすめですね、
面白いと思うな。
で、まあ無事に送り届けてもらうんですけど、
はい、
そうするとね、あのスパイダーマンがめっちゃ追悼してくれてるキャンドルとか立てて家とか用意してね、
これちょっと作中では30時間ねかかってるらしいんで、うん、まあ多分もうちょい時間あったとしても2、3日はここでハワードの追悼をしていたらしい
で、こっからまた新たな事件に、
いや飛ばしていきますよね、
俺もこのこれなんだ2話、うん、のラストもう最高でビビったね、なんと、地球に戻ると、タトゥーショップでですね、うん、強盗を働いてるおばあちゃんがいると、
なんだと、
金目のものを洗いざらいよこしな、出ないとぶっ殺すよ、事後銃を手にしたメイおばさんの強行の行方はメイおばさん、
メイおばさんが強盗していたっていう、
ご存知、あのスパイダーマンのね育ての親メイおばさんですけど、
自分のパートナーを強盗で殺されてるはずなんですけどね自分も強盗に手を染めてしまった、
だからスパイダーマンの悲劇を、あ、そう思っちゃいますねギャグにするなよっていうね、もうこれはワクワクが止まんなかったですね、
いや、いいよねこれ本当、
メイおばさんって言えばね、作中屈指の温厚キャラですからね、
そうね、
それがまさか銃片手に強盗してするなんてってね、まあこの事件は結局その老人を操って、うん、金を稼いでる、
極悪人が、
極悪人催眠術師が、黒幕だったんだけれども、うんうん、リングマスター、
リングマスター
っていうね、
全く存じ上げない、う
ん、全然知らんキャラなんだけど、あの同じくやっぱ強盗したおじいちゃん、
うんうんうん、
もう足腰が弱ってるので、なんつうのこの松葉杖じゃない、ほうきみたいなのつけてやってたんで、簡単に尾行できたっていう
私はこの事件解決のためにやっぱハワードが聞き込みするシーン好きですね、
あー、はいはいはいはい、
やっぱニューヨークって公園でかいのがあるから、はい、アヒルもたくさんいるんでしょうね、
うんうん、
アヒルのいる池のそばに行って一緒にパンくずを食べながら聞き込みをするって最初これアヒルに聞き込みしてるのかと思ったら、多分これ人間に聞き込みしてるんですよね。
そうね。
アヒルの格好をして。
人間たちの会話をこう聞こうとしてるってことだね。
関節構造が人間と一緒だからさ、
うん、
この全裸になって、うん、この四つん這いの体勢でアヒルと一緒にいるシーン、ちょっと面白いよね。
ああ、膝ついてますよね。
膝ついてますよ。
映画の中でさ、
うんうん、
神は、こう、もう鳥を飛ばそうとしないから、羽を、あ、なんつうの奪ったっていうか、羽を残さなかったみたいなセリフだったけど、ハワードもう手なんだね
確かに
羽じゃなくて
完全に手ですよね、
ねえっていう感じで
これハワードが、まあ、メイおばさんをそれね聞き込みの結果見つけて、
うん、
じゃあ2人でじゃあその、悪い奴のところに行きましょうっつって、うん、行った直後にあのスパイダーマンがメイおばさんと連絡取れなくなったって助けに来るシーンも良かったですね
良かったね、
まあ、ハワードと一緒に出かけちゃったからもう連絡取れないんですが、うん、いなくなった現場に行って、
はい、
メイおばさん、
うん、
僕ってやつはなんでいつもベンおじさんの時と全く同じシチュエーションを2回やるっていう
だからスパイダーマンの不幸をギャグにするなとめちゃくちゃいじられてますね、
めっちゃいじられてるよね、
うん、結局まあ探していたネックレスはね、うんうん、取り戻すことができるんですが、このネックレス探しを依頼してたやつの正体が、
はい、
わかります、タロス、
タロス
ですね、ご存知？
あんま知らんねえ、
スクラル人はご存知？
なんか変身能力がある宇宙人ぐらいの知識しかないから、
そうですね、スクラル人は変身能力のある宇宙人で、
うんうんうん、
MCU では、キャプテンマーベルに出てきて、
ほうほうほう、
まあ割と友好的な種族として映画では描かれてましたね。タロスはそんなスクラル人の中でも変身する能力がないというキャラクターとして描かれてますね。あ、コミックでは。
なるほど。
うん、こいつが、まあ、このネックレスにね、あるストーンを狙ってた。 このいくつかあるストーンを集めると、まあ、ちょっとしたパワーが手に入るんだと。なんか聞いたことあるな。
聞いたことあるな。
ということですね。なんつったっけ？
アバンダント
ジェム。
グローブかな。
アバンダントグローブ。
芳醇の手袋。うん、まあ、ガントレットではないんでしょうね。
そうね。
固定ではないんでしょうね。
指部分は覆わないタイプになってますね。まあこの辺の、まあ、宇宙の危機チャー危機っていうね、
これ石の名前はいいね、うん、コンパッション、思いやり、
うん、
笑い、
うん、
踊り、
うん、
敬意、
うん、
そしてもう一つ踊りっていう踊りが2回ある踊り
ダンスのストーンが2個ある
ご機嫌な手袋です、う
ん、まあでも悪者にね力を与えてしまったんだから、
うんうんうん、
まあ、責任を取らなくちゃいけないって、ここもやっぱハワードのさ、
あ、確かに
真面目さというかさ、うんうんうん、いいやつ感出てきてますよね。
ハワード真面目なんだよね、
う
ん、結局これやっぱすごいいいとこですよね、
うん、なんか多分そのこっちの世界に来てね、
うんうん、
まあその普通の人間じゃないから、
うんうんうん、
私立探偵やってるけどね、向こうの映画では向こうの世界ではコピーライター
やってたね、
やってましたし、まあだから苦労してんだろうなって、
苦労人なんだろうな、
苦労人なんだろうな、なんか冒頭、このお話の冒頭もね、あの留置所にぶち込まれてるところから
そうだね、
スタートしますしね。でまあその取り戻すというか、責任を取るために頼る相手が、
うんうん、
ドクターストレンジ、
お、うん、
このドクターストレンジとの出会いのシーンも良かったですね、
うんうんうん、
あのサンクトラム行くんですけど、ウォンにストレンジは今忙しいんだとしね、いうふうに、なんだ、悪魔ソグと死闘をして繰り広げてるんだよと言って、わたって探しに行くんだけど、そしたら行った先でね、ドクターストレンジはソグとギャンブルやってましたね。
ポーカーかな、
ポーカーですかね。
こいつらいつもポーカーやってんなって感じしますが、
ヒーローポーカー好きだよね、
そっちやってるよね、
うん、まああのウォンが口うるさいんで、たまには遊びたいんだっていう
気の置けない奴らとおしゃべりしたいんだって言ってるけど、うん、まあ、ウォンのこともちょっとかわいそうだなって思っちゃうな、
うん、せっかく一生懸命サポートしてるのにね、うん、でまあなんやかんやこの石の問題を解決するためにまたどんどんヒーロー出てきますね。
そうだね、
どうやらあのこの石の下りは、昔あったあのシークレットウォーというね、
ほうほうほう、
イベントの時にもう、うん、あの始まってたんだぞと、
お、
もう完全なる後付けの、さすがに後付けだよね。
後付けだよね、きっとこれ。
うん。1984年の超大、
うんうんうん、
あのめちゃくちゃヒットした大型イベントですね。シークレットウォーズ。まあおもちゃ会社とのね、うんうん、タイアップ企画で、マーベルヒーローたちをバンバン出して、
はいはいはい、
どんどん戦わせるっていう企画なんですけど。ああ、いいね、
受けそう。
まあその時にこの石が、地球にやってきたんだぜと、
うんうんうん、
でファンタスティック4のヒューマントーチが関わってたんだと。
ヒューマントーチもこれめちゃくちゃいい加減なやつに描かれてますよね。
いい加減なやつに描かれてましたね。あの全く同じ口説き文句でいろんな星の女の人を
全く同じ言葉をかけるってね、
うん、熱いのは俺のせいだけど君もホットだぜ
見境なくみんなに言っていくっていうね
っていうね、
これ現代でも言ってるからもう何十年も使ってるんでしょうね。
そうですね。そう、シークレットウォーズが1984年に起きて、
うんうん、
今が2015年だっていうことに対してみんなどう思ってんだろうね。
確かに。
いいのか？いいんだな。
いいんだな、きっと。うん、
で、まあ、あの、石の力を手にしたタロスがニューヨーク大暴れ。
あら。
これはアベンジャーズ出動だって言うんだけど、またね、いいっすね、このアベンジャーズのメンツ。
いや、いいメンバーですね。
キャプテンアメリカは、
はい、
まあ、ファルコンキャップですよね。
うんうんうん、
サム。
はい。
ですし、あとなんだ？シルクか。
シルク。来てますね。
スパイダーウーマン。
うん。
なんか、言ってますもんね。こんな、なんつうの？マイノリティがアベンジャーズだったんだみたいな、
う
ん
う
ん
うん、言ってるね、
話してますけど、確かにこの時ソーは、ジェーンだし、
はいはいはい、
まあちょっとそのアベンジャーズのメンツが
主要メンバーが結構入れ替わってた
時期、入れ替わってた時期ですよね。なんかこれ多くない？それアベンジャーズが来た、
お前が
っていう、
確かにこれなんか前も見た気がする。
前もね、あのメンバー違ったけど似たようなくだりありましたよね。
確かに、でもアベンジャーズってメンバー変わりまくってるから、もうどの時代のメンバーが来ても、うん、あ、お前もそうだったんだって思われちゃうのかもしれない
ね。でもやっぱイメージとしては そう、アイアンマン、キャプテンアメリカのビッグスリーなんだろうな。
確かに、
うん、思えばこいつらがいわゆるこの感じで揃ってない時って結構あるよね。
そうね。
ね。
勢揃いの時って私ほとんど見たことないかもな。
そうか。
あんまり
ないかな。レガシーぐらい。
レガシーぐらいかな。
ね、あのこの前やったばっかりだけど、あのそう、ウォー・オブ・ザ・レムレスでさ、
はいはいはい、
久々にこうムジュルニアが復活したっていう話だったじゃん。うんうんうん、
あったあった。
だから6年ぐらいは。
そうか、あの時はいなかったのか。
ね。そうでありながらそうじゃない状態だったもんね。
なるほど。
まあ、アベンジャーズいじりなどもありまして。でも、カマラ・カーンちゃんとかいたりしてさ。
そうね。
結構読んでるだけで楽しいよね。
いろんなキャラの魅力が味わえる。う
ん、で、まあ、最終的なオチの付け方も好きでしたね。これはだって、ファンタスティック4の本当にあったエピソードが元になってんだよね。
なるほど。
うん。かつて、このスクラル人がやってきた時に、ファンタスティック4はスクラル人を牛に変身させることで、
うんうんうん、
まあ危機を脱出したんです。
はいはいはい。
で実はその牛を食べちゃった。
食べてしまっていたと。
人がいたんだっていう。
いいのかこれ。
そのせいでね、変身能力が身についた、
うんうん、
人間がいるんだっていうね。はい。というわけで、ハワード・ザ・ダック、暗黒魔王の陰謀と、ハワード・ザ・ダック、アヒルの探偵物語でした。
映画見て、
うん、
もっとハワード・ザ・ダックの活躍見たいなって思った人とか、あるいはまあ漫画読んで、
うん、
本当か、ハワード・ザ・ダックいいなと思った人もしいたら、個人的には次読んでいただきたいのは、
うん、
ストレンジ・アカデミー2ですかね。
あ、そう。なんで？
ストレンジ・アカデミー2だと、うん、まあ、ドクター・ストレンジが作った学校で、
うん、
まあ、ある殺人事件が起こって、
はいはいはい、
探偵役として、ハワード・ザ・ダック大活躍。
ああ、そっかそっか。
探偵をしているハワード・ザ・ダック、探偵をしているハワード・ザ・ダックに会えるので、
う
ん、まあ、ここでファンになった人にはぜひ、読んでもらいたいなって思いましたね。
翻訳、こんなに面白いけどね、
うん、
あんまり翻訳だと、あとは、デッドプールとハワード・ザ・ダックの、
ほうほうほう、
合体だか、コラボだかみたいなやつがあったと思うんで、
うんうん、
そっか、じゃあとりあえずまずはストレンジアカデミー2読んでみようかな。
ぜひ電子で読めます。
ヒロインのね、
うん、
タラタムなんだっけ、アヒルに変身したスクラル人を食べてしまったがために
、
変身能力を身につけてしまった入れ墨屋の女の子ですけど、
はいはいはい、
ホリシですよね。
ホリシ、
あの さりげにね、その実は変身能力を持ってるんだっていうことがさ、
うんうん、
あのコマによって入れ墨が変わることで、
はいはいはいはい、
伏線になってたっていうね。
意外とそんなところに伏線が、
まあコミックの探偵ものらしいね、
ちゃんと
読者加盟してましたね。
読者への挑戦状になっていたということですかね。
あのマーベルエンサイクロペディア、
うんうんうん、
なんかマーベルキャラ大百科みたいなやつで、はいはいはい、ハワード・ザ・ダック調べてみたんですけど、
うん、
なんかソグっていうキャラクターが、
ソグ、
うん、なんかライバルキャラなんだって。
へ、
もしかしたら暗黒魔王ってソグなのかな。
あ、なるほど、ああいうやついたのかな。じゃあ、
うん、ちょっとね、あのやっぱ映画のさ、
うんうん、
こうマーベルらしからぬ感じさ。でもね、あのヒロインがビバリーっていうのはコミックスも一緒なんだって。
はいはいはい、あ、歌は歌う人ですよね。
そうそうそうそう、うんうん、だからさ、あのちゃんと引用するんだったらちゃんと引用してほしいし、しないなら しない
で。そうね、全くコミックらしさを消し去るっていう戦略もね、きっとあるだろうから。
しっていうことでね、
うんうん、
まあ、ハワード・ザ・ダックへの興味はね、尽きないなっていう。
で、他に作品あったらね、機会あったらまた扱いたいですね。
いや、ほんと、今回のやつすごいもうね、ノリがすごく好きだし、
うんうん
うんうん、おすすめですね。はい。ということで、いつものお願いします。
はい。はい、番組へのご意見、ご感想あれば、
はい。
ツイッター、ハッシュタグ、翻訳アメアラレをつけてツイートしていただくか、
はい。
メールをいつでもお待ちしております。うん、メールアドレスは、アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミアメアラレアットマーク gmail.com。アメコミのコミは COMI です。
はい。
語ってほしいアメコミのリクエストもありましたら、来ていただければ幸いです。うん、ぜひぜひ。
はい。そうですね。リクエスト。まあ、やっぱり読みたいのいっぱいありますよね。
うん、
こうやって、
うんうん、
一個読むとね、次のがまた読みたくなったりっていうのもありますしね。
このキャラの活躍もっと見たいなっていう欲望を満たせるのってアメコミすごいよね。普通日本の漫画読んでて、うん、こいつの活躍もっと見たいなって思った時に、
うん、
なかなかないよね、単独誌って。
そうだね。確かに単独誌、そうね、よっぽどこう売れてる漫画でね、スピンオフ連発してたりしたらね、うんうん、ともかくだけど。
普 通で考えると、うん、だってパッと思いつくスピンオフだってね、うん、班長とかさ、
うん、異世界転生した烈火曜の話とか
なんかあれ色物ばっかりだなまあ、要するにアメコミのね、面白さですし、
はい、
なんか好きなキャラ見つけて、皆さんもいっぱい読んでいただいて、
はい、
おすすめあれば、教えてください。
はい、ぜひ教えてください。来週は、何でしょう？
来週は、スパイダーマン、
うん、
クローンサーガ
ー、
かな？
いいですね。はい、まあ、クローンサーガーが無事、予定通り刊行されていたら、
それを扱います。
やりましょう、うん。あのね、悪名高きクローンサーガと言われる。
なんか出てくるたびに、クローンサーガの話が出るためにいじられがちな。
はい。まあ、なんていうか、でも、やっぱスパイダーマンの歴史からは欠かすことのできないね、
うんうんうん、
重要エピソードだと思いますんで、ちょっと、読まずに、ね、やっぱアーダコード言うのって
確かに
一番かっこ悪いから
な。フェアじゃないですからね。
というわけで、クローンサーガやってみましょう。
はい、みんなも読んでみよう。
はい。それでは、また来週、さよなら。
バイバイ。コミックの方に収録されてる短編でさ、
はい、
あのハワードがあの人探しをするって話あったじゃないですか、
うん、
ウルヴァリンの探してほしいと、
はいはいはいはい、
依頼人は誰かっていうと、うん、ウルヴァリンのコスプレをして生計を立てている人、
はいはいはい、
なんかこうパーティーとかに呼ばれてウルヴァリンの格好を披露してわーウルヴァリン来てくれたやったねみたいな仕事をしてる人が、うん、最近ウルヴァリンがいないとこのままでは俺の仕事がなくなってしまうからウルヴァリンがどこにいるか調べてほしいと、
はい、
依頼をする回あるじゃないですか。
ありましたね。
これで、ね、まあいろんな MC マーベルのヒーローのコスチュームを着た人が出てきて、まあ、それはそれ面白いんだけど、
はい、
そこにさパニッシャー出てくるじゃないですか。
パニッシャー出てきますね、
まあ、正確にはパニッシャーのコスプレをした人なんですけど、
はい、
こんなやつ人気あんのみたいな話を、うん、聞くと、うん、いや意外とギャングの誕生日パーティーとかに呼ばれるんだよみたいな、
うん、
くだり良かったっすよね。
なんかこういう文化があるんだね。あのパーティーに吸血鬼を呼んだりするのと同じノリなんだろうなって説明されてるけど、
怖いものを呼んでキャーキャーするっていう楽しみ方が、
はいはいはい、
まあ、ニューヨークのギャングではパニッシャーを呼ぶっていう形で姿を見せてるのは面白いですね。
面白いですねと思ったらですよね、
はい、
なんか実はこのパニッシャー本物だったんだよね。
自分のコスプレをしている本人だったっていうオチがつく。
マフィア10人を虐殺、パーティーが惨劇に。
コスプレ、あの役者が揃ってる楽屋でさ、
うん、
あのこのパニッシャーのコスプレをしたパニッシャーが、うん、この長い風船でこの銃の形のおもちゃを作ってるシーンがあるからさ、うん、こういうのもやっぱ復讐死刑に執行人としては仕事必要なスキルなんだなって思いましたね。
あのなんつんだろう、普通のパニッシャーよりも100倍怖いですよね
怖いパニッシャーの怖さの本質を知った気がするわ。